トークドラッグ。
どうもーモグラグラジオでーす。
モグラグラジオでーす。
おきちゅうでーす。
太田でーす。
ということで今日は変則的になっておりますけども、
そうですね、
モグラグラジオ第3週目でございます。
はーい。
普段はね、僕と矢板さんの日々の問わず語りを撮るんですけども、
はい、
ちょっと内ゲバ的なものがありまして今回は特別編をお送りしたいなと思うんですけども、
はい、
なんとモグラグラジオボリューム99でございました。
おっ、マジで
、もう99回目にふさわしいコンテンツは今夜ご用意してるんですけど、
そうですね、
うん、まあ、今月は何回も言ってるようにカオスラウンジ月間になってます。
そうですね、
今からお送りするのはですね、
誰ですか、
何日でしたっけね、5月の
19日
に、はい、なんずかアンダーグラウンドで今開催されてる破滅ラウンジ、今は再生ラウンジの様子を見に行った際に、その二軒隣のルノアールの方でね、ついに、主催者2人を揃えることができたインタビュー、つまり、藤代ウソ&黒瀬陽平&小林ドーム先生も交えたスペシャルインタビューを収録しましたので、
はい、
そちらの模様を聞いていただきたいなと思うんですけど、どうでしたですか？
いや、なんか、黒瀬くんが思いのほか、思いのほかっていうか、まあ、いつも通りっちゃいつも通りやけど、
うん、
いろいろ喋ってくれて。
まあ、そうですね。だから僕らは言ったら、まあ、ちょっとずつね、やっぱり二人との付き合いもできてきたんで、うん、その、他では聞けない、かもしれない、レア情報満載になってるかもしれないですね、もしかしたら。だから、その、ほんまに全然、いろいろ話してくれたし、なんか、え、マジでそういう感じなんだみたいな風な内容にはなってるかと思いますので。じゃあ早速いきますか。
はい。
じゃあ最後まで。
楽しんでください。
はい、30分ぐらいのインタビューです。どうぞ。どうも、モグラグラジオゲストコーナーです。
声を張っていきましょう。
いということで、ね、はい、でも、まあ、今はルノワールでお送りしてますので、はい、あんまり声は張れないんですけど、
はいはい、
今日はスペシャルゲストインタビューということで、はい、時間はないんですがメンツが素晴らしい、モグラグサイドは私オキチュウと、
はい、ドラムの人です。
太田です。マガラです。
ということになってます。カオスラウンジサイドのゲストは
藤代ウソです。
あ、黒瀬陽平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、黒瀬くんついにモグラグラジオ初登場、
はい、そうですね。そんな形で、
はい、そうなんだ、ね、
奪われるとは。
ブルノワールでエロを奪うとは。エロって何の略やったっけ。
ロリエロでしょ。
あ、ロリか、
多分、
はい、なるほど。今日はせっかくなんでね、あれですよ、はい、この前のモグラグのユーストリームの方で超物議を醸したね、
うん、
チェゲバラウンジっていうのがありましたね。
マジ
チェゲバラウンジ。
チェゲバラこと、
ま、だ
国分寺のチェゲバラこと、ドラムの人が結構、うん、
まあ、見てましたけどね。
あ、マジで。
あ、見てたんですか。
居酒屋で見てました。
居酒屋で。
チェゲバラウンジを。
はい、見てました。
そんな呼ばれ方してた。
電池なくなったから途中で終わりましたけど。
マジで。
どんなだったんだっけ。
いや、だから野村君結構ねいいこと言ってたんですよ。
僕いいこと言ってた。
でノブさん結構あれやん、なんかこう言ったらこう何ていうかこう論理的じゃないですか。
いや、そんなことないですけど、
出が論理的や。
出がですか、
うん、
なもんでロジックですか。
そうですよ。なもんでこう黒瀬君と喋ると面白いかなと思ってね。
そんな僕が黒瀬くんのバトルの模様をよく追ってるもんで、ね、この間もね、あれ見ましたよ。
あのジェルチです。
バカントの。
あ、ジェルチですね、うん、
またね、
あの磯部亮さんね。
あれ面白かったですよ。
座って喋ってたやつ。
そうそうそう。最後の方は朝の6時ぐらいまでやらされて。
あ、そうなん
だ。マジで。
公演終わった後10時ぐらいからやったんですけど。うん、
黒瀬くん大概喋り疲れたんじゃない？
うん、
いやまあでも喋っちゃうんですよね。なんかもう煽り体制とかないんですよ僕は。
ああ。
ちょっと煽られたらもう喋っちゃうんですよ。向いてないんじゃないかなと思
って。カットなっちゃう。
コーチできない。カットなってっていうかね、まあやっぱムカつきますよね。
いやいやいや。
スルーできない。スルーできないですね。なんかこう。ただのツイッターとかに、うん、失礼なこと言われると思う。
それもそれで
聞きってなるじゃないですか。お前なんかやったのかみたいな思うじゃないですか。
ブロックするで終わらないんだ。
できないですよね。
ブロックはしんひん。
ブロックは一人しました。
そんなひどい人がいた。
あのモグラグにも出してます。
マジで。あ、やばいな。
あ
れだ。もはやネタですけど。で有名な話ですよね。この会
話は。なるほどね。
投稿してたら
美味しいのが来ました、
ね、いいですね。ソ君がなんかいいの頼んでた
り、緑色のやつか、
うん、緑色の飲み物を頼んでた人、
うん、体冷えちゃうこれちょっと何せか
生理
で頼んでおいて、
つなぎ的な
そうかな。
つなぎ
新しいコーナー。
新しいコーナー。
ラジオ中に。
じゃあ藤代ウソとメロンソーダっていうコーナー。
メロンソーダ。
いやどうなんだろう。
これでもちょっとあのメロンソーダのさ、桜もこれ切ってあるからさ、なんかあのベロで結べるよみたいな。それってエロいってことかいみたいな。
こん
な
の練習したらできなかった。
ちなみに俺自分のおかんにやられたことある見てみーよベローとかそのちゃんとした意味を大人になってから知ってあいつほんま天然やな
天然っていうか
キュア、
キュア、
それはかなり攻撃力高いですね。
そうやろ
そのエピソードは
それで子供さんにも産んだんか思って
メロンソーダラウンジしてる場合ではない
じゃあ行きましょうか、
はい、
ということで、
はい、行きましょう。じゃあ行きましょう、ちょっと、
まあ早速なんですけどね、
はい、この早速ストローがないんです
よ。あらなんと
なんあれ
残念、
ストローがない。あ、すいません、ストローをね。
これあのハメトランジいつまでですか？
23日です、日曜日です
。ハメツが再生に変わったんっていつ？
週明けかな、ちゃんと
週明けからです。
じゃあ再生ラウンジに変わってから3日目
ぐらいですね、はい、
じゃあ
そうなん、
とりあえずあれなんですよね。じゃあまあちょっと始め出しますけど、
はい、
今日あれ見ましたよ、美術手帳。
ああ、
見てもらいます。
はいはい。
でなんかまあ当然っちゃ当然なんですけど、うん、まあ高橋コレクションが終わるぐらいの時の文章が
ある。そうですね。終わってすぐぐらいです。
なんでなんというかまあその。まあ、いわゆるなんかこうすごいなんていうか分かりやすいという
か、どういう感じ？読んじゃう？どういう感じ？
まあ、そうね、まあその、まあ、多くのなんていうか人がユーストで喋ったりとかツイッターで書いたりしたものをまとめたわけじゃないんやけど、うん、まあまあ一応その主催者がその総括的に文章を書いたっていう内容になってて、まあごく一般的なこう内容ではあったんやけど、そのまあそれがこのタイミングで出るっていうのはまたちょっとなんていうか僕ら的にはこう微妙なタイムラグがあるというか、今この破滅ラウンジが始まって再生ラウンジに切り替わってこのタイミングの状況としてはどうですか、率直に感想とか。
状況ですか、
当初想定してた流れと、
はいはい、
流れからしてどういうなんていうか達成率とか、
はいはいはい、いやだから周りの状況っていうのはもちろん僕は予想できないとは思ってたし、
はいはいはい、
現に今こうハメスラウンジとか僕らを見てる人たちがどうなってるかってことは毎回新鮮に 受け止めてますけど、実際その展示の中っていうか、カスラウンジ、カスラウンジの中で起こってること自体は、うん、そこまで意外なことっていうか、なんていうかな、もう全然こう計画とは違うことっていうのは特に思ってない。
なるほどなるほど。
まあ、だからいい意味のこう発見っていうかハプニングはたくさんありましたけど、
どんな、
まず破滅のメンバーがあんなに絵描くと思わなかった
ですね。そうですね。
コラージュガンガン始めて、
そうだから再生ラウンジでカオスのメンバーを投入するって思ってたんですよ。
あ、
何もなくてただ散らかるだけだと思ってたんで、
はいはいはいはい、
なんか結構
そう創作の手が入ってる、
再生入ってる、半分再生しかかってたんですよ。
そう、破滅、その始まる前にもう破滅やけど、うん、そこから再生に向かうみたいな二人文句をさ、ツイッターとかで出てたや
ん。そのさ、破滅の事態は何なの、こう崩していく方向にしか進まないってことだ。
いや、じゃなくて、だから破滅っていう言葉自体は結構なんか特殊な専門用語とか、彼らが使ってる、なんか別になんていうか人生破滅するとかそういう普通の日本語じゃなくて、単になんか語感だけで使ってた、
やつら的に流行ってる言葉です。
そうですね。だからイベントするときに破滅なんとかとかって言って盛り上がってる言葉で、
主催のゆせきさんや糸柳さんが普段からこう破滅だ破滅だと言いながら、
さっきのメンバーがカオスの面が入ってくると、もう想定してたんだよね、最初から再生ラウンジ。
そう
です
ね。
じゃあ最初から
再生ラウンジはそのなんか物作る側で、
そうなんですよ。まあ、だからイメージで言うと、結局そのカオスラウンジのメンバーっていうのは絵は描けるけど、結局そのプログラマーじゃないので、つまり自分の描いた絵が例えばネットの中に入って誰かの手に渡ってコピーされたりするっていうところまでは手が届かないわけですよ。だけどプログラマーのその破滅のメンバーはそれをやっぱり
プログラマー
できるんですよ。でそれ設計することができるんで、僕らが触れないことまで触れるというか、だから彼らの手に一回日比谷でやったこととか、こうやって騒いだことを引き渡してどうなるかずっと見て、でそれでこういじられたものをじゃあもう一回僕ら絵にするっていうか作品にしますよみたいな、そういうリレーだったんですよ。
なるほどなるほど。
そこまでひっくるめてまあ、アーティストの活動っていうかっていうふうにしたいなと思って
たんです。それは何、ちょっと難しく言うと、そのプログラマーというか、いわゆるこうネットにこうの海にこう投げた瞬間にどんどん N 字型に作られていく果ては破滅みたいな。
いや、そういうことじゃないですか。だからそれでもっとなんか、
ちょっとした
要するに自己増殖っていうか、
はいはい、
つまりネタがこう膨らむんですよね、
うんうん、
こういろんなものがひっついたりとか、自分で考えられないこととか、なんかそういうものを、なんていうかな、こうまあ、破滅のメンバーにこうバーッと増やしてもらって、でもう一回僕らがこうそれをエンジンに入れて、
はいはいはい、もう一回それを
そうそうそうそう、
それをまたこう作り変えていくっていう、でさらにネタとして投入する
みたいな。そうそうそう。
あ、なるほど。
だからお祭りだったとか、そのなんていうか、まあ、変なインターネットの中の村社会とか、要するに閉じたサークルのお祭りだろうっていう批判に対して、でも構造がきちんとそういうふうにマッチポンプかもしれないけど、ちゃんと何か起こしてそれを回収して増やしてっていう、その構造自体はちゃんとしたものなんですよね。
そうやね。
でそれができるんだったら別に村お祭りでもいいじゃんっていうふうにもしかして言えるかもしれない。
確かに、かなりなんていうか、まあ錬金術的っていうか、まあ元がでもネタっていうか元がキャラがあるから成立するかもしれないけど、まあ
最初はそうですね、うん、だって普通はだから、まあ、外人とかにその破滅のことプレゼンしてもやっぱり全然わかんない、
はいはい、
つまりギークだっていうふうに言うと、
うん、
アメリカにもギークはいるけど、
うん、
極めて彼らはその人たちは犯罪者に近い存在で、
はいはいはい、
カルチャーとは関係ないんですよね、
はいはいはい、
でもその結城さんとか糸柳さんとかはだからコミュニケーションの上では僕らと同じ、だからいちごマシュマロのアイコンとか使ってワーイってやってるわけですよ、
はい、
だからそのレベルでは全く変わんないですよ、
はいはいはい、
その感覚が分かんないらしいですね。
うんうん、なるほど。まあおそらくすごいそういう空間として運営されてるあの何塚の空間、まあでもとはいえでも多分恐らく一般の人が見に行った時っていうのは多分すげえ2つに分かれるなっていう印象があって、で僕先週のポッドキャストでも言ったんですけど、例えばここにいるドーム先生みたいにある種の人間は多分ここでなんか遊びたいと思う、
うんうんうん、
それはイコール鑑賞者じゃなくって、もうその瞬間から参加者みたいなものになるっていう、すげえ能動性っていうか自由な場としてのラウンジっていうと、でも多分普通に鑑賞者だけでいたいっていう人にとっては、おそらくあのほとんどその起きてることを自分たちで判断するように委ねられてるから、その もちろん簡単なキャプションとかも説明もないんで、そのあってな、分からんってなった瞬間にすごいなんかこうなんていうか距離を作ってしまう人と2ついるような空間やなって感じたんですけど、その辺はまあでも僕はそれだから、だから僕いいなと思ったけど、変になんかこうもねってないというか、
いやだから僕もこれは そこまで計算したことじゃないですけど、あの見てていいなと思ったというか、いい方向にどんどん変わっていってるなと思ったのは、あの破滅ラウンジの空間の中に入ると鑑賞者でいるっていう言い方の方がバリエーションがないんですよ。
そう
つまり
そうよね、きつい
あんまり楽しくはない、
例えばそこで座るじゃないですか、座ったら多分もうあの参加者の方に近くなるんですよね、で立ってなんかこういう風に見てるとギリギリ鑑賞者なのかなぐらいで、でも音楽が聞こえてきてちょっとそれに
踊った
らもう踊っただから鑑賞者のままで居続けることの方が難しいんです
よね。そうやね、いや結構だからあのなんていうか単純に展示物としてその見た瞬間に触りたいとか参加したいって思わせる展示ってほんまに今まで俺ないから、体験したことが、
そも
そ
も
そもそも美術館とかでもインスタレーションっていうのはもう決められたものすごい限られたルールの中でしか行動できなかったり触れへんかったりするのに比べたら、なんかこれはなんかある種すげえ面白いものがあるなっていう感じはしたんですけど、どうですか？
え、僕ですか？
はい。
うわ、まあでもそうですね。結構先週のその奥さんのあの話はすごい面白くて、
ああ、
まあなんかまとえてるんだろうなと、なんか見か分かりやすかったんだけど。
実際行ってみてどうやったんですか？
行ってみて、行ってみて、まあ僕は多分あの鑑賞者がいるかなって思うけど、まあそれは別にそれでいいんだけど、いや。そんなそこの話よりもなんかもうちょいカオスラウンジを通しての話とかの方がちょっと聞きたい感じが。
あ、なるほど。まあそうやね、まあ、せっかくあのこれ明日流すんやけど、
あ、そう
ですか、はい、あの明日はあのモグラグのカオスラウンジ初日なんです。
あ、そうですね、
あ、明日初日、
はい、
そうなんですよ。であのまあこういう感じで、カメっていつまでやったっけ？
23です。
23
です。さっきも。
島です。
まあ、こういうのはうまいことね。まあもうすぐこう、まあ、第2ラウンドというか、終了して第3ラウンドに移行していくわけですけど、どうですかその第3ラウンドは。
結構あのだからその高橋コレクションと、まあ、破滅ラウンジが今結構終わり際に来て、ある程度これはもう計画通り進んでる感じなん
だ。そうですね、だからまあある意味でその第3ラウンドがなぜ僕がほとんどオーガナイゼーションしてないかっていうと、やっぱりそのできるだけカオスラウンジっていうものの、その、まあ、下にっていうとあれですけど、全然カオスラウンジがつながっていられる、そのアーティストとか、そうじゃないけど面白いことしてる人たちっていうのが、もう本当にできるだけ多くないとダメなんですよ、
はいはいはい、
それができるのはやっぱり嘘くんだし、嘘くんが本当にこう最初にカオスラウンジやろうと思ったそのなんていうか気持ちっていうかを、まあ、忘れないようにというか、まあ僕も見てみたいし、間近で嘘くんどうしてるのかなみたいな。
もう搬入作業を終えて本当に1年前思い出しました。
そうやね、
帰ってきたなみたいな。
全くちょっと寝込んで手伝えへんから、今日見てなんか、はい、っていうかこうどんどん作品がモグラグに届く様子を見て、ああこんなんやったなっていう感じがした
また別の規模だよね、だからその、ね、
全然、
だから破滅ラウンジだとメインでその破滅面の人たちが基本でやる、だからあんま人数が
あれも一部の、まあ、カオスラウンジ全体の中のある一部のところの、
う
んを特化させた展示ってい
う。そうだから結構僕が最初にだからすごい希望してたというか、その回を重ねるごとにその、あの見え方の角度がどんどん増えてきてる感じがするから、なんかそのやし前破滅 の打ち上げで黒瀬君に言ったけど、うん、2発目が破滅やったおかげで多分。
失礼します。まもなく閉店時間でございますので、お会計のおかげ
で先にします
。すごいところ。
会計3,701円でございます。
いや、
はい、
ボグラグで、
はい、すみません。
僕の考えとしては、はい、大丈夫かな。一応あの高橋コレクションと、うん、その何ですかアンダーグラウンドのね、あの、うん、破滅ラウンジっていうので、うん、一応、まあ、ある程度こう収束しているというか、うん、モグラグとビリケンでやるカオスラウンジっていうのは本当に源流を見せるっていう展示で、うん、破滅からの流れというわけではなく、うん、ある程度別の道筋として見せたいところもありますし、うん、なんていうか、だから破滅 と視点が違うもんね
、
はい、まあ、高橋コレクションでのカオスラウンジの源流がどうだったかっていうことと、破滅ラウンジでの、まあ、展示をしている人の、まあ、一つずつのパーツっていうのがどうなっているのかなっていう、うん、参加者っていうのは実はどういう人だったのかなっていうのを、うん、まあ、ある程度把握できる展示に、
うん、まあ、カオス、はい、モグラムの方とビリケンの方、
はい、まあ、形式としては本当に最初と変わってないんですよ。僕が選んだ50人またはまあ20人ちょい、23、4人から、まあ、これからまたなんか回復中に増える可能性とかあるんですけど、なんかカオスラウンジ
増えたらいいのになと思う、はい、
まあ、それだけの人を集めて、展示することによってまたその場でコミュニケーションが生まれてみたいなことを単純に期待してるので、僕は、はい、
で、
はい、
そうですね、
楽しみにしてます。
はい。で、こう、まあ、去年の8月にビリケンで会ったやつを黒瀬君が見て、はい、で今回の4月からのこの5月までの流れができたわけなんですけど、はい、そのなんていうのかな、やってる最中でこう2人の中でこうカオスラウンジさらにこう見え方変わった部分とかあります？成長したっていうか自分の中で、
うん、
このブツが、
いや、まあやっぱりプロジェクトなんだなって思いましたね。てか、まあそのつもりでやってたんですけど、なんかそれがもうよりはっきりというか、なんかやっぱりその会社を経営するとか、なんか資格というか、なんか国作るとかに近いのかもしれないですけど、だからやっぱりこうさっきもこういっぱいつながっておいた方がいいっていうのも、こう語弊があるかもしれないけど、やっぱりそのある種ちょっと資源的なところがあるんですね、
はいはいはい、
資源だと、
はいはい、
でそれが枯れるとやっぱり回っていかなくなるんですよ、
はいはいはい、
でそれはその作家を資源扱いするというよりは、やっぱりカオスラウンジって面白いとか、カオスラウンジってかっこいいって思ってもらわないと、やっぱり活動が続かないんですよね、
うん、
自分たちだけで盛り上がるってことだったら、やっぱり規模どんどん小さくなって資源枯れるので、だから人を引きつけるようなプロジェクトであり続けるために、やっぱり資源ってのはずっと必要なので。
いや、もちろんそのおそらくこれは最後に聞きたいんやけど、継続をぜひしてほしいと僕は希望してて、で継続しつつ常に毎回カオス感をさ、
うん、
感じさせるのってさ、まあ少なくともさ、メンバーがどんどん新しい人が出るのが一番わかりやすいやん、
う
ん、
そうです、
ね、やっぱそれは基本的にやっぱその黒瀬君のその、まあ、思いともこうつながるところやと思う、うんうん、ウソ君的にははい、今回のこのまあえらいビッグプロジェクトを経てのカオスラウンジはどうなんですか？
いろいろありました
ね。なんか去年との変化とか。
いや、それはでもだいぶ、モグラグのカオスラウンジ
というか、まあカオスラウンジ
全体として
っていうもの、
それはもう大きく、まあ、ある程度僕はその、まあ、去年の時点でもまあ、今までにないことをやってみたいなっていう気持ちであったんですが、ここはね、確実に何かいろんな人に評価してもらったりっていうことができたっていうのは、なんだろう、まあ感慨深いですね。
新しい、なんか去年はまだ発見してなかったけど、新しく見つけた人とか、ね、
あそうですね、そうそう、どんどん、まあ、ハウスラウンジ結構もう瞬発的になんか新しくこの人いいって人をこうさっとこう呼んでおられたりもしたので、
逆に私も入れてみたいな人っているんですか？
あ、います。
全然いるやろ。
そういうの審査すんの？
いや、そこ難しいんですけど、いや、
僕でも聞いたとこ出してみるよ。
基本はね、オープンですよね。
まあ基本はオープンですね、はい。
これあの2人、あの選手のモグラグのポッドキャスト聞いたか分かんないんですけど、はい、僕あの選手あのもうカオスラージここまで来たらおそらく多分そのどこでもできると思うんですよ、はいはい、で、あのまあ、ちょっと選手の繰り返しになるんやけど、うん、最終的には俺渋沢知らずみたいになったらいいなと思ってて、だからカオスラウンジを構成する最低限の要素っていうのが、まあ、黒瀬君とルソ君とか梅ラボとかがはいないといけないかもしれないけど、それ以外の要素っていうのは地方にっていうか世界中にもいるわけやから、う
ん、その場で集める
ね、その場で集めてその場でバンドやるっていうこと、うん、
その場で展覧会ができる。
すでにそのプロジェクトでことを運んでます。
やっぱりで、いや俺な、なんかそれはそうなるやろうなと思ってたんやけど、もしそれ以外にあのまあ多分かなりの野望をはらんだ、うん、腹の中真っ黒の2人だと思うからそれ以外に例えばこう新しいこう、うん、プロジェクトの立ち上げ方みたいなのって可能性としてはある？
ありますね。だからその新しい人材がさっき出ないとって言ってたんですけど、でもそれだけじゃなくて、その、まあ、すごく平たく言えばコラボレーションだと思ってるんですけど、つまり僕がやっぱりカオスラウンジで観察して一番びっくりするのはその絵を描くっていうそれだけでもこんなに才能のバリエーションがあるのかと思いますよ。で僕は一応それは分かるつもりなので、この人とこの人は面白いけど全く違う才能 で、はいはいはい、で僕奥州さんとか小田さんとか見ても分かるんですよ。 T シャツ作ってもらいましたけど、あの変なデザインの才能なんですよこれって普通のデザインじゃないんですよでみんなそういうマイナーなこう才能のバリエーションがあって、はいはい、でそれをでもうまくプレゼンテーションするのって難しいじゃないですか。だからそこでやっぱこの人とこの人って一緒にやってもらってとか、つまりカオスラウンジが持ってるイメージのやっぱマトリックスみたいなものをこう一つ一つこうブラッシュアップしてこう提供していくみたいな。そうしたらやっぱりさっきも言ったようにその佐藤純也さんみたいなファッションデザイナーとか、うん、あの商業的に仕事してる人がカオスラウンジに憧れるっていうか、はいはい、あいいなあいつらみたいな感じにやっぱ思わせ続けるっていうことをあの
それマジ
やりたいなと思いますね。
いや俺なんか最近なすげえ全然、まあ、カオスラウンジも込みでだと思うんですけど、うん、最近考えててめちゃ思うのがなんかあのなんで雑誌潰れんやろとかさ、なんでメジャーのところが滞ってくんやろって考えた時に結局あの人らって情報源が他者にあるんですよ。で現在評価されてるものを上から順番にチョイスしてるから結局そこでのコラボレーションって限界があってさ、でもう 見る前に分かってるようなことばっかしかやらんからみんな思んないわけで、でカオスラウンジってさ情報源がこっちにあるやん、で情報と人材が自動的に集まってくるようになっていけばこれは相当なもんですよ、
だから本当にそのアーティストをやってる人間が文化のイニシアチブを取るっていうか、その主体的に発信していくっていう立場に本当になるためにどうしたらいいかってことを、まあ、カオスラウンジは考えてきた。今の状況だったらこれ今単に差別されてるだけなんで、
はい、
どうせだからネットでやってろってやつは、うん、っていうのは本当に差別なんで、あの、うん、それをなんとか変えていければいいかなと思
うんですけど、そのそうやな、だから組み合わせの要するに面白く思う感性みたいなのを増やさないといけない問題はあるかもしれんけど、でもまあそれも自動に集まってくるんだったらね、やっぱ
継続していけば変わると思います
よ。いや全然変わるんちゃう。だからそのすげえ今かなりクリアになんか俺がなんか思ってることの具体的なものに近いそれは、と思いました。
ロセ君もね、はい、学校とかを辞めたらいいんじゃないかなと思って。
辞めなさいとかやっぱりそっちで行きますか。
いや俺なんかもはや俺博論とか諦めてるよ、
ね。まず
博士号いらないかなみたいな気持ちになってるんですけど、
ね。その場合って中退なんですか。ちょっと満期タイ
ム。学費払わなきゃいけないから辞めた方がいい。
まあそうですね。
そう今休学とかしたら、あ、休学だよ、
休学、いや僕でももう5年生決まってんで、ね、これで休学したら6年ぐらい、
今何年生や
っけ、今3年です、
もう3年生やっけ、はい、
そう、まあでも嘘くんさ、はい、俺がいる限り嘘くんは叩かれないからいいじゃん、
そうです、
そう、嘘くんは絶対嫌われないから、
いや、そのうちこれがまたあれやね、またこう内部勃発が
ちょっと面白い、そう
まあそうですね、今学校があるからなんか
学生という盾をかぶってる、
勉強すらできないみたいな、自分のしたい勉強ができない状態になってしまうので、まあぶっぶっちゃけてしまえば日芸とか通う意味はあんまない
ですよね。俺もないですよ。芸大ですらない。
なんで行くの
って。最近本当芸大とかマジで潰れないかなと思って。
あ、俺
うざすぎるんですよね。
分かる。
母校の後輩たちが。アホすぎるしうざすぎるし、はいはいはい、絵描いてダサすぎるみたいな。はいはいはい、ダンスラウンジの奴らを見習えって感じですよ。ね、書いてないんで、いや書いてるじゃないですか、連載してるじゃないですか、
毎日書いてるよね、
そうだな、だって学校行ってないもん、だったらバイトをして制作をする時間に当てた方がいいですね、わかりました、
バイトも大変やで、
そうですね、それ先に誰か会社立ち上げないかなと僕はこう、
いやでもな、多分な、会社にしたらちょっと思わないかもしれない、
まあでも法人はいろいろあるんで、まあ、僕は法人化しようと思ってますよ、
あマジで言うかもしれない
けど、ウソ君に言ってなかった
けど、ああ僕聞けます
よ、ね、どっかからすごいもんね、
法人、まあそうか、まあ、
法人化、
そうやね、
法人から、
いやそれは名前をちょっとまた考えます
まあそういう何かがあった方がいいか、まあその辺は俺ちょっと社会人として、
閉店時間でございます、
社会人として俺だってルノワールに初めて来たぐらい社会人としてその辺はまあ
そのハードルはどうか分から
ないということで、まあちょっと短かったですけど、
はい、
はい、このねルノワールさんにインタビューの時間を委ねるっていう感覚、
なかなかいいです
よ、ね、
いいです
ビシッとしまって、
ビシッとね、じゃあまた来週の木曜日がモグラグユースト生放送なんで、もし、
はい、
来てたら出てくださいということで、はい、またじゃあ遊びに来てください、はい、
いとりあえずっていうか遊びにっていうか、
ちゃんと
見に来てください、はい、
明日からのモグラグ、
はい、明日の20日から、30日
カオスラウンジボリューム2、
はい、
美術手帳は間違ってたけども、はい、よろしくお願いします
よろしくお願いします、
今週のゲストは黒瀬陽平君と藤代ウソ君でした、ありがとうございました、お疲れ様でした、
エンディングでーす、
はーい、ということで
もうね始まってしまいましたね、モグラグラジガレージのカオスラウンジ、モグラグガレージのカオスラウンジボリューム2、
はい始まっていますよもう僕ら的には2日終えまして、
はい、
早速いろんな人がひっきりなしに来てね、
うん、
ライブペインティングの方もまあ模造商法的なライブペインティングの方ももう紙がどんどん増えていっている、1日2枚ずつ消費する勢いで、
もうまた明日ちょっと追加しないといけないかも、明日は大丈夫かな、明後日ぐらいは追加しないとダメ、
ね、もうどんどん毎日追加しないといけないですよこれは本当に、うん、毎回参加者もいろんな人が来てくれました、その度にライブペインティングの内容が変わっていくみたいな感じで、
そうそう毎日なんか違う鉄の作家さんが来てくれてね
言いましたやん、ね、話聞いてないやろ、
聞いてますよ、私も言いたいみたいな
同じこと繰り返すよ、それがない
すいません、
はい、まあ昨日は大雨でしたけど、初日は
今日はピーカンで、2
日目はもうピーカンでね暑い言いながら、
みんなすごい汗だくで来てくれて、
そうですね、なんかまあ、うん、あれですよ、チンポムから梅ラボのお母さんまで幅広い客層を、ね、
そうそう梅ラボのお母さん来てくれた、
本当にすごいですね、
うん、
もうどんどん変な変なっていうのも失礼ですけど、
あ、なんかこの前
人の母親を引っ張り出して変なっていうのも失礼ですけど、ね、何何、
いや、なんか昨日来てた人、お客さんの中、お客さんの人がなんか、やっぱこういうカオスラウンジの展示の作家さんたちってみんな変な人ばっかりなんですよねって聞いてきたんですよ。まあちょっと変わった子とかもいるかもしれへんけど、でも基本的にはみんな普通の人じゃないですか。普通の人っていうか、まあ、まあ、そのあるところでは特化してるかもしれへんけど、まあ普通の人じゃない。
まあ社会性のある人たちばっかり
です。そうですよね。
基本的には。
なんかどっちかっていうと、お客さんで来る人の方がちょっと一風変わった人の方が多いなと私は思うんですけど
ね。そうかい。
うん、
ああ、そうかね。
ちょっと話がさ、あれ変わるんやけどさ、前坂本翔太君の時にさ、学ランマニアの、
はいはいはい、
また来てくれましたよ。
マジで？
はい。
カオスラウンジ学ランマニア登場
した。学ランマニア登場しました。
でもカオスラウンジに関してはさ、年齢層が低いからリアル学ランもいるからね。
あ、そうやんな。
あんまり効果ないよな。だって前の翔太君とか俺とかもう結構だって20代後半と俺はもう30超えてしまってる中で、あの50代の学ランマニアのお父ちゃんお父さんが来たのがおもろかったわけで。
そう
や
ね。
うん。どうやった？
いや、なんか今回メール来てたからどんな感じかなと思って見に来たんですよ。
いやー、いいっすね。新たなる常連さん。
常連さん。
いいね、学ランマニア常連さんになりました
ね。はい。
ありがたいっすね。
ありがたいっす。
うん。
嬉しかった。
そうやな。じゃあ、いずれ学ランマニア、モグラグではやらんか。
はい。
やらんな。うん、いつも来てもらおう。
来てもらいます。
いるだけで面白いからな、実は、うん。うん。でね、あの、あれなんですよ、あの、
はい、
明日というか、22日と23日を、この土日は、うん、唯一、あの、渋谷のなんずかと、表参道のビリケンと、国分寺のモグラグが、唯一3会場回れる、
そうですね。
2日間になってますんでね、なんか多分すごい人来ると思うよね。
うん、みんなね、なんかこうカオスラウンジ巡礼
巡礼、まあただちょっと悔しいのがさ、なんか何塚が5時から10時やから、
うん、
まあ多くの人は必然的にそこを最後にやると思うね。
そうやな。
ってなるとまず最初にモグラグ来ることになるかなと思うんで、
うん、
まあ全然いいんですけど、ちょっとここだけ唯一ちょっと都心から離れてるんでね、わざわざ遠くから来ていただいて申し訳ないんですけど、
うん、
でも内容はもう全然見る価値十分
ありなんで、うん、あ、十分ありですよね、
ええ、
なんか評判もいいですよね、結構。
そうやね、なんか
まだ2日しか経ってない。
今回は結構綺麗めにまとまってるけど、ライブペインティングはやっぱり面白いからね、うん、まあ、事前に誰々がいつ来るとかまでは僕らは把握してないんで、来た時にいる参加者の人たちの絵を見れるっていう感じなんですけど、多分常に誰かがいることにはなりそうや
ね。そうね、結構、うん、毎時間、
うん、
誰も参加者の人が誰もいない時はこの2日間はなかったかな。
そうやね、うん、あともちろん参加者じゃなくても誰でも書いていいんで、
うん、
来たよみたいなんでもいいし、なんか、腕に覚えのある人は絵を書いていってもらったら、もうその時点でカオスラウンジの参加者となるみたいな感じ
で、ね。そうですよね。
はい。ぜひぜひ楽しんでいただきたいなと。だから何塚のさ、破滅ラウンジも、基本的にそこでネットやってもいいし、はい、寝てもいいしっていう、まあ、ある種の。
誰でも参加してもいいよ
って。そうそう、ある種の開放性があったけど、まあ、モグラグも基本、まあ、ライブペインティングのエリアに関しては、そういう意識があるし、うん、まあ、より、なんていうか、まあ、シンプルっていうか、
うん。
うん、紙に書くだけなんで、参加しやすいしと思うんでね、気軽にペンとかずっと置いてあるんで。書いていただきたい。
蛍光パステルとかも置いてあるし。
思いますけども。まあそんな感じですかね。
そうですね。
じゃあ今日はちょっと短めですけども。
はい、
来週が、第4週になりますんで、モグラグラジオはお休みですけど、モグラグチャンネルのユーストリームの方のね、第3回目ですか、
はい。何時からでしょう。
来週何日ですか？
27
日木曜日の夜9時から。 11時まで2時間ユーストリームやりますんで、まあおそらく内容はあの木曜日に来てくれてるカオスラウンジのメンバーがまあどっちゃりなのか 2,3 人なのか分かんないですけど、あの出てもいいよっていう人をガンガン出して話していこうかなと思うん
で。そうですね。
あの何の料理を出すかやな。
ああほんまやね、人数にもよるけど、ね、
先月が餃子の回でゲストジャックワークンで、
うん、
先月がお刺身の回でね、
うん、
まあ第1回目だったんで僕とか野村くんとかあのマガラとかでやったんですけど、今月はカオスメンバーたちと何かをつまみながらやりましょう。
そうね、何がいいかな。コロッケとか
ウソくんとかクロセくんとかメラボとかいてくれたらな。
いいねんけどね。
いいねんけどな。まあまあ
忙しいですからね、彼ら
も。うん。あの、ウソくんの方が、あの、6月の頭なのか5月の末なのか分かんないですけど、あの、中野にある、開会機器が持ってるギャラリー。
終わりから。
日にちは何日からか分かんないんですけど、で、左陣画廊っていう村上隆史が仕掛けてるギャラリーで、あの、
個展をね。
個展をやります。藤代ウソ、個展。タイトルとか決まってるのか分かんないですけど、まあその辺もチェックしていただきたいなと。まあ、
はい、
あの人も今時の人ですから。
そうですね。
まあまあまあ、あの藤代ウソで検索したらなんか出てくるでしょう。
出てくるのかな。
出るでしょう、ガンガン。はい。
まあとりあえず、はい、あの会期の方はカオスラウンジボリューム2、5月30日の日曜日までモグラガレージでやってます。
はい、モグラガレージはあの月火水が休みなので。
そうですね。
あのお間違いのないように。でクロージングパーティーの方が
5月29日の土曜日18時からになります
ですね。
はい、
はい、でじゃあビリケンの方も言ってた。
ビリケンさんの方は、22日土曜日から30日日曜日までやってます。
はい、ということで
営業時間は12時から19時になりますので。
でビリケンパーティーあるんですか。
ビリケンさんの方はパーティーっていう名目のものはちょっとないので。
うん、でまあ繰り返すけど、あの今何塚で出てる破滅ラウンジは23日までとなってますんで、はい、まあとりあえずこれで一応の区切りが今回のカオスラウンジ2010名義ではつくんですけど、もしかしたらねインタビュー聞いた人は分かるかもしれないですけど、この夏以降もどっかでカオスラウンジやるかもしれ、やってはるかもしれないんで、
うん、
まあチェックしていただきたいなということと、まあそんなもんですかね、今インタビューでね、インフォメーションは。
そうですね、モグラグとしてはまあ来月のものもありますが、
まあそれは来月行きますか、はい、ということで。じゃあもういいですか、なんか久々のに出たから、久々に出たっつうか久々にこう
まともに喋ってる、ま
あ、なんかいっぱい喋ってるからなんか言うといたら。
なんやろ
来月一発目のアートコア対談が記念すべきモグラグラジオ第100回になるんですけど、どうです、その考えは。
ちょっとなんかこの1年とか1年2年とかもうラジオについていろいろこう思ったこと思うこととかあったけど、やっぱり100回もできるっていうのは嬉しいね。
いやまあ確かに結構来ましたね、8回は。
うん、いろんなゲストの人にも参加してもらいましたからね、うん、今までも。
大体ね、あれなんですよ、多分来週というか次回ぐらいで1000登録者の方の数が1000人ぐらいになるんですよ。
すごいですね。
だから100回で1000人。
はい。
ということなんでね。
へぇ
ー。1回に10人ぐらいの人が審議で入ってくれてるという感じなんで。まあまあどんどん100回と言わずガンガンやっていきましょう。
やっていきましょう、
ね、モグラグが続く限りモグラグラジオもやり続けるということでね、
はい、
うん、内容もいろいろ切磋琢磨しながらやっていくということで、今後ともよろしくお願いします
それはまた来週も言うんです。そうですね今後ともよろしくお願いします
もうええか、
うん、
じゃあ明日からもカフランジン頑張ろうか。
暑いですけど皆さん、あのお茶飲みたいって一言言ってくれたらお茶ぐらい入れますんで、言ってくれたらとか言ってモグラグガレージ結構ねなんか分かりづらいっぽいんですけど、たどり着いてください。
はい、
よろしくお願いします、
はい、ということでモグラグラジオボリューム99でした。ありがとうございました。席をしても2人モグラグラジオ。